FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺う番組です。今年もどうぞよろしくお願いいたします。さて、その初回、静岡浅間神社から宮司の桜井豊彦さんにお越しいただきました。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
まあ、お忙しいところ申し訳ありません。ようこそお越しくださいました。もうね、大勢の方をお迎えしていただいているところかというふうに思いますけれど、やはりこれ新年が来ますと、あの清々しさって何ですかね、神社の空気が変わったような気がします。
そうですね、皆さんに清々しい気持ちで、新しい年を迎えていただきたいというようなことで、職員一丸となって、正月の支度をしております。
はい。で、お迎えをしてくださっているというわけなんですけど、静岡の人間にとってはそれぞれの地域の神様のところと、そして浅間さんにもう出なければというね、気持ちになるわけですが、その浅間さんって私たち簡単に言ってますけど、随分大勢神様いらっしゃいますよね。
20何柱かおりまして、ちょっとパッとは口に出せないんですけど、
ということは、あの境内をこうぐるっと回るだけで随分大勢の神様にご挨拶できるってことですかね。
ですから神様のデパートですね。
面白い。
そういう神社は滋賀県の日吉大社という、そこの神社もやはり、神様のデパートだというような神社もあります。
へえ。
ですからその神社へお参りすれば、一応の神様全部お参りできちゃうというような神社がありますけども、静岡の浅間神社もそれと同じようなものであります。
そのありがたみ、もうちょっと私たち実感した方がいいですね。
そうですね。静岡の方は意外と実感してないんですね。
もったいないですよね。はいはいはい。その浅間神社というふうにご紹介しましたが、実は桜井宮司、この静岡の浅間神社の宮司であるだけじゃないんですよね。
はい。
ちょっとご紹介いただけますか。
富士の方の、富士市の富士六層浅間神社というところの宮司も兼ねております。はい。
ということはですよ、いつも私たちが、ご神体でもある富士山、
はい、
ね、美しく楽しませてくださるあのお姿見てますけども、この木の花咲夜姫とは縁が深いという方ですね。
そういうことですね。はい。はい。私の富士の方の神社は、すぐ神社の裏側が、富士山がそびえています。はい。
じゃあそちらもきっと大勢の方がもう出てらっしゃるんじゃないかと。
そうですね、
はい、思いますけれど、この両方の神社を見てらして、それぞれのその神社の良さというものもあろうかというふうに思いますけども、静岡の浅間神社、どんなふうに桜井さんは思ってくださってますか。
もうこの静岡に来ましてね、一番静岡で嫌だったなと思うのは、風が寒くて、富士より全然寒いんですよね。
そうなんですか。
それが嫌だなと思
います。あそこの場所ですかね。
場所ですね。風が強くて寒くて、嫌だなと。
富士よりも、それは気づきませんでした。
全然寒いです。
あ、そうですか。
もう富士はもう風ほとんど吹きませんから。
あの場所は。
はい。
は
あ。お浅間さんなんか風吹きさらしばっかり。
はい、じゃあそこをね、ちゃんとそのつもりになってお参りするとご利益はありそうですね。静岡浅間神社さんと言いますと、それじゃああそこデパートっていうだけあるから、どんなお願いを持って行っても聞いていただけるんですかね。
そうですね、はい。
宮司自体は普段はどんなお仕事をしてらっしゃるんですか。
いや、私はですね、3つありまして、
はい、
一つは自分の方の富士の神社、そして静岡浅間神社、それから静岡県の神社長、この3つをやっておりまして、各神社は神社の運営で、神社長は県下2800社やる神社があるんですけども、その神社の、管理運営についてをやっております。はい。
はあ、まあ、宮司さんっておっしゃいますので、私たちその神事神事がね、はい、たくさん年中ありますから、はい、そういうことをやってらっしゃるのかと思ったら、そうか、そういうこの神社をいかにちゃんと皆さんがお参りできるような神社でいるようにしていくかっていう経済的なこともなさってくださってるんですね。
そうですね、意外と神主は数学ができないんです
、はい、
ですけども、うん、やはり神社も経営ですので、うん、やはり収入を得て、神様のおわしますところをいかに正常にしてきれいに保っていくかということが、一番の神職の務めですので、はい、それにはやはり収入がないとやっていけませんので、うん、その経営をいかにしてやるかというようなことが一番宮司としては考えております。
なるほどね。桜井宮司でも宮司がお越しいただいてからでしょうか、大改修がいろいろ進みまして、浅間さんどんどん美しく、まあ、古来の姿を取り戻しているのかもしれませんけども、私たちにとっては豪華で、そしてありがたい存在になってきてるんですけど、
私は意外と無鉄砲だもんですから、そういったことはあまり気にしないでどんどんどんどん突き進んでいっちゃうタイプなんですから。
リーダーですね。これじゃあやってみようっていうのは、発案は前からあったんですか？
いやいや、私は自分の方の神社を作らなきゃいけないと、
富士市
のようなことで、はい、富士の方で計画しておりまして、それがちょっとあまりにも大きすぎちゃいましたね、うん、建築家でなかなか許可が下りなかったんです。ですから中に木造の建物を作りたかったんですけど、木造でそれにはダメだと、うん、中に鉄筋とかそういったもので、地震に耐えられるようなものでなきゃダメだというような話を受けたんですけど、何、うん、としても昔式の建物で作りたいというようなことで、なんとか設計士さんを探しましてね、うん、そして、約80畳間の拝殿に
80畳、
はい、柱一本もないような広い建物を作りましてね、はい、確認申請を出したら富士市じゃできないから東京へ持ってって、審査をするというようなことで1年かかって審査をしていただきましてね、うん、そしてやっと許可が下りて、うん、そして工事を始めたんですけども、そしてその時に天井裏へ使う梁が日本になくて、うん、アメリカから3本ばかり輸入して、はい、それをアメリカから台湾へ持ってって、うん、台湾で製材をして、そして台湾から日本へ持ってきて、そしてですからうちの神社の天井裏の中には1本2トンぐらいの梁が3本入ってるような神社で、
すごいですね。
ですからそういったこともあまり深く考えないでどんどんどんどん無鉄砲なんですね。
いやいやいや、この推進力がないとやっぱり物事進まないですよね。考えてたらずっと考えているだけで終わっちゃいますもんね。
そうですね、うん、でたまたまその時に構造計算の先生がうるさくなってたもんですから、はいはい、たまたま探したら富士宮にいたもんですから、その先生に見てもらいましてね、うん、やったんですけどね、今回静岡の浅間神社も改修工事で、うん、やはり耐震の検査をしなきゃいけないというような話になって、どうも文化庁の方は手を入れたがったんですけどね、うん、私は昔のままで手を入れたくないというようなことで、うん、その私が頼んだ構造計算の先生に来てもらいまして、なるべく手を入れないで計算してくれたいうようなことで今までやってきたんですけどね、はい、なんとかそれで今通ってきたもんですから、これからもそれを通したいなというようなつもりでやってますけどね。
そうですね、そういう、こう信念というようなものの支えがないと進めないですよね。ああ、だから私たちも美しい姿を見せていただけることになるわけですね。本殿の天井なども時々ね、私たち市民に見せてくださる、そんなタイミングもあったりします。今日もね、美しい写真を持ってきてくださったんですけど、本当にその部分部分にもたくさんの物語が詰まってますし、神社には人の思いと技と心が全部凝縮してるんですね。
そうですね、はあ、で今回私今こうやって思いますとね、はい、運がいいなと思うのは、 今回のこの千元さんの改修工事について、たまたま大岩に漆塗りの工事をやった元やった社長がいるんですよ。
静岡市葵区の大岩に、
でその院長にこの神社の改修工事の監督をやれというようなことで頼んで、みんながお金かかってもったいないからよそって言ったけども頼んで見てもらってるんですけどね、おかげで工事の出来栄えが最高に良くて、文化庁の技官なんかも大仙屋さんは久能山よりだいぶよくできているというようなことでね、ああ良かったなと思ってるんですけどね。
うわ、もうお墨付きってことですね。うわ、それで、もう見ていくと、例えば黒の漆のところでしたら鏡のように映るような、またそれぞれの美しい、飾りあるいはその塗り物のところには、その、日本のならではの材料を使った色の出し方とか、全部が調和が取れてるわけですもんね。
そうですね。
いや、その方もよく探し出しましたね。
昔からこう来てたみたいですけどね。
あそうなんですか。あ、じゃあその、ご隠居になった方もお喜びですね。
いや、喜んでね、もう90近くなるんですけど、一生懸命ね、あなたは宮司の代理でやってくれと言ってるんですがね、出来が悪いと全部ダメ出しでやり直しさせてますからね。かなりよくできてると思います。
そうですね、それももう魂がこもってるってことですよね。まあ、漆自体がなかなか今手に入らないという日本になってしまって、静岡で漆塗りができるように漆の木植えようって動きまで出てきましたもんね。
はいはい、それで、まあ、神社へ来る市役所の職員がそういう話を持ってきてくれましたね。じゃあやろうかという話になってやってますけど ね。
これも桜井宮司がこうやって先頭に立ってぐいぐいと進めてくださったからじゃないかなと思います。そんな桜井宮司、実は富士市のご出身でいらっしゃいますので、この後そんなお話も伺えたらと思っています。FM ハイ日曜サロン、今日は静岡浅間神社の宮司桜井豊彦さんにお話を伺っています。まあ、浅間神社の宮司というふうにご紹介しましたが、静岡浅間神社だけではなく富士六所浅間神社でも宮司でいらっしゃいますし、また神社長でも活躍をしてくださっています。そんな桜井さん、その富士がご出身でお生まれになったのは神社。
はい、そうです、ね。
でも神様と一緒に育ってきた感じですね。
いや、その神様がね、子供の頃は神社というのは若さがないようなところですからね、年寄りばっかりで、神主って嫌だなと、
あら、
そう思ってね、神主には将来なんないんだろうなと思っていたんですけどね。やることがなくて、
いやいや、
頭の程度がこんなもんかなと思って、まあ必然的に神主になってしまったんですよね。
じゃあ小さい時から神事があるとお前も一緒にやれみたいな感じだった
ことはありませんでした。
ない、
はい、
あら、一切じゃあ関わりなく。
よくお寺の構造ね、お経を読むってありますけど、神主は意外とそんなことやってなかったですね。
へえ、はい、私知っている神社の方なんですけども、子供の頃にクリスマスができなくてつまんなかったっていうのは聞いたことありますけど。
いや、まあ、クリスマスもやんなかったってやんなかったけども、それよりももう神主のが嫌だなと。
でもいつも、つまりお父様もお母様も家にいらっしゃるという環境ですよね。
そうですね、ですけどまあね、普通に育って、でまあ学校はね、大学を、頭の程度が知れてたもんで、そこから神主の学校行くしかないなと。でまあ親父は、お前は不真面目だから伊勢へ行けと、伊勢の大学、
はい、
ところが僕はねダメだと、東京へ行くと、なんだっていうかね、とにかく東京じゃなきゃ学校行かないと、言って、まあ東京の方の学校行ったんですけどね。
なんか東京にはやっぱり、
いや、友達が高校生同級生が全部東京行くから、
ああ大学で
伊勢は見てても田舎ですよ、
行きたいなと。
ですからもう不浄な心です。
行った東京はどうでした？
良かったですよ。もう同級生ばっかりでね、
うん、どんな風にお過ごしでした？大学生活。
いやもうですから、いろんな大学行ってる連中と、うん、もうあいつはいつ頃仕送りが来るとか、みんなその仕送りの順番に遊びにあるって、まあ自由を謳歌しておりました。
うーん、青春時代ですね、でもそこの時にそうすると大学でその神職に対するそのいろんな学問的なものを
習って
身につけて、
はい、まあ、大して勉強してなかったですけどねそしてまあ卒業して、うん、本当は明治神宮へ行く予定だったんですけどね、
はい、まあ、じゃ あの明治神宮のすぐ近くの大学ですね、はいはいはい、
予定だったんですけどね、うん、大学の教授にあそこは寄せと、
あら、
あんな大きいとこ行ったって勉強にならないと、でその気になってよっしゃって、うん、あと親父に叱られましてね、お前あそこにもう決まってたのに、
あ、もったいないですね、なんでやめ
たの、それでやめちゃっていて、うん、ブラブラしたところにまた別の教授に捕まって、うん、はい、決まってるとこなかったらちょっと来いと、うん、言って行ったのが寒川神社行けと。
今寒川さんってすごい人気ですよね。
それで騙されて行ってところがもうすごい田舎の、
うんうん、
もう田んぼの中の一軒家みたいなところで、
はい、
今頃の50過ぎになればもう明かりも見えないようなところで、うん、涙出てきました
なんてとこ来ちゃったんだと
でもその当時ね、毎月休みは3日、はい、12月1月は2日、うん、朝は、うん、5時、夕方は宮司が帰りますと。それで3年間いたんですけどね。
宮司さん本当の修行ですね、なんか。
それがまあいい勉強になったんですけどね。今まで学生時代と打って変わってかなりしごかれたという感じですね、うん、ですからそれが今の元じゃないかなと、
あ、
思ってますね。
でもきっとその紹介なさった教授も、まあこいつならやるなって思ったから。
いや、そんなことないです。
それがあった
じゃないですか。寒川神社がね、うん、人が行き手がなくて、うん、なんとか探せっていうことでそれで捕まっちゃったので、ね、うん、まあ、たまたまそしてその寒川神社が宮司が静岡県の人だったもん
です。あら、そうなんですか。
島田の人で、だもんですからね。で意外と寒川神社は静岡県の彼女さんが結構縁があっていたもんですからね、そこでやって3年ばかりいて帰ってきたんですよね。
うん、でもお父様実は手ぐすね引いて待ってたんじゃないですか、うちの後取りと思って。
いやいや全然、もう親父は親父、私は私で、
あら、
でもう自分は自分でね、勝手なことやってたもんですからね。
あ、そうなんですか。あ、じゃあその神社の中で、神社をこう盛り立てながらたくさんの参拝者の皆さんにとって心ゆく神社になるようにっていうそのやり方っていうのはご自身で編み出されてるんですか。
そうですね。で、うち富士帰った時には、うん、うちの方の神社はうちの宮司が富士宮の浅間大社にも勤めてたもんですから、うちの方は人がいなかったんですからね、うん、うちの方で私が始めて、うん、そこで一念発起して結婚式場を作りましたね、
うん、
それから始めて行ったんですけどね、まあ、苦労したんですけどね。
ですよね。もう私たちは簡単に神様がいて神聖なところでずっとある場所っていうようなね、勝手な思い込みがありますけど、そこでそこを守りながらまた生活をしていくって言ったら、それはそれで一つありますもん ね、
ね、
生活がね、
ありますね。
私たちにとっては、まあ、その中で、やるべき神事というのもたくさんありますし、あと私たちがいつもすごいなって思うのはあの祝詞ですけど、
はいはい、
神様に対していろいろと申し上げていくんですね、
はい、
あれもあのその時々私たちが例えばお願いをしたりお祓いしてもらう時には名前を入れたり住所まで入れてくださるんですけど、あれも神主さんたちがご自身で、
はい、うん、あの各神社によってね由来があってこれを読まなきゃいけないという祝詞もありますけど、あとはもうそれ以外は、お宮参りでも交通安全でも、うん、全部神主さんがそれぞれ作文して、うん、読む場合もあります。はい、
あの独特のその節っていうか、
はいはい、
ね、
はい、
声の出し方とあったりしますけども、
はいはい、
うん、
ですからね、最初神主になったばっかりの時には祝詞を作ってこいと言われて、作って持っていくと、ここが悪いあそこが悪いと添削されて全然なくなってしまったというようなこともありました。
やっぱり難しいですね。
難しいです、はいはい、
そうやって本当に神様に届くような言葉というのを作り上げられるようになる、
はい、
あの言葉ってだからすごく大事ってことですね。
そうですね。うん、で万葉があるんですしね。
あ、そうなんですか、
はい、全部漢字で書いてありますからね。
あ、あの、うん、私たちが、普段使っているその日本語の漢字と送り仮名みたいなものではなくって、
はいはい、
全部漢字、
漢字があって、はい、送り仮名は万葉仮名で送り仮名になってるんです、うんうん、
それも書けないといけないわけですね。
そうそう、
もちろん書いて読んで作って、ということに、相当やっぱり頭良くないとダメ。
頭私の頭で大したことないから。
いやいや、聞いているとなんとなく、いかにやはりその伝統を守りながら今の世の中に合わせていきながら、そしてやるべきことをやっていくっていうことのね、大切さがここに詰まってるのかってことが気づき始めました。ありがたい存在ですよね。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡浅間神社の宮司桜井豊彦さんにお話を伺ってきています。富士市の富士六所浅間神社の宮司でもいらっしゃって、神社長のお一人として県内の神社もまとめてくださっているという方なんですけども、もう存在がありがたいです私たちもあの神社でのね、あのお参りの仕方なんていうのを、じゃあ手水鉢でどう手を洗う、口をすすぐとか、あるいはどんな風に榊をあげるとか、どんな風にいつ鈴鳴らすんだとか、手をどうやって打つんだとかね、その度によく話題にしたりしますけれども、これをもう先祖からずっとやってきたってことですもんね。
そうですね。
うん、
ただ難しいことは考えないで、神様にお参りして、あんまり願い事っていうよりも、日々の感謝ですね、
はい、
それを祈っていただければ一番ありがたいなと思ってるんですよね。
そうなんですね、
はい、
よくあのお守りいっぱい持ってると神様が喧嘩するなんて言われたりするのは、あれは
そんなことはないです、
ね、大丈夫ですか、
はい、
いっぱい持っても、
はい、
じゃあその辺も安心して皆さんにもたくさん詣でていただきたいと思いますが、さあそんな桜井宮司、これから、まあ、今年も含めてですけれども、今後どんなことを今考えていらっしゃいますか。
今ですから、静岡浅間神社の、今回廊を一周あと2年でできます、
はい、
それができますと、大きな拝殿が、工事に入ってきます、
うん、
これはおそらく3年から5年ぐらいかかるんではないかと思いますがね。
そこも立派ですもんね。
これができれば、おそらく国宝ぐらいになるんではないかなというような希望でやっております、
はい、
ですから今が一番大事な時じゃないかなと思って、いろいろ研究しておりますよね。
そうですね、そしてその市民として、あるいはその市だけではない、もう県民としてということだと思うんですけども、どんなことができそうですかね、一緒に。
いや、今は総代さんとかいろいろと話をしておりますけども、
はい、
この工事が約20年にわたってかかっていくものですからね、募金活動をしようかとい う話もありましたけども、20年もやるわけにいきませんので、大拝殿の工事の時に合わせて一般の皆様方から応援をいただくように奉賛会を作ろうというようなことで、これからぼちぼち奉賛会を作ることに入っていきたいと思っております、
もう大事な、なくてはならない存在としての静岡浅間神社、外から来た方たちがお参りをすると必ずおっしゃるんですよね、こんな素晴らしいところがあるのにって。
こんなこと言うと静岡の人に叱られますけど、いろいろ静岡の方と話をして聞いていますと、浅間さん浅間さんという地元の方が言ってる割に浅間さんを知らない、そして厄年のお祓いって言いますと八田さん行くと
袋はできますか、
はい、そして商売繁盛正月だというと豊川稲荷
隣の県まで行っちゃいますか、
は
い、
もう宣言さんが出てこないもんですから、はい、私はもう大変悲しい限りでありましてね、うん、なんとか神社へ来てくれというようなことで PR してるんですけどね、うん、
一回りすればもう神様のデパートで願い事すべて叶えてくれるっていうところでもありますし、私たちがだから日頃から気楽に行ってもいいという場所ですか。
そうですね、うん、そして私が見てましてね、うん、この静岡へ千賀さんお参り来る方は西から来る方が多いんですよね。意外と東から来る人がいないもんですからね、今なるべく東京から来てもらいたいなというようなことで、うん、東京の地下鉄なんかにね、宣伝を出してるんですけどね、
なるほど、それは宮司またあの新しいアイディアで宮司らしいところですね、
やっぱ東京の方から来ないとやっぱりダメだと。
そうですね、であの辺の方がふっと気づけばまた大勢の方が訪れるようになります
ね。そうですね、最近ですからあのコロナになりましてね、電車で来ないで結構車で来る方が多いもんですからね、うん、千葉ナンバーとか東京ナンバーとか、うん、そういったナンバーが結構来ているもんですからね、ああこれは宣伝効果が出てきているなというようなことで、うん、これからまた力を入れてやっていきたいなと思っておりますけどね。
本当ですね、静岡に浅間神社ありって実は大きな声で名乗りを上げていくところですもんね。
そうですね、意外とですからね、この浅間神社を利用して観光客を呼ぼうというね、そういう機運が静岡の人にないもんですからねなんとかね、うん、神社を利用してもらってね、うん、町おこしに使ってもらえば一番いいなと思っておりますからね。
あの静岡の宣言通りの商店街だってもっと盛り上がっていいですよね。
そうですね、
はい、まあ、お正月皆さんあちこちにお出かけになるとは思いますが、もちろんその中の一つ静岡浅間神社にも参っていただいていることかと思いますが、もう日頃からぜひそれでは足を運びながら自分たちの神社としてね、もっと愛着の心を素直に示すことができるように、なっていきたい、そんな今年だというふうに思います。で最後に宮司、もしラジオを聞きの方に何かありましたら一言。
ぜひ、静岡浅間神社、日光の東照宮に次ぐくらいの立派な神社でございますので、ぜひお参りいただきたいと、よろしくお願いします。
ありがとうございます。もう今日は宮司に対してありがとうございますFM ハイ日曜サロン、静岡浅間神社宮司桜井豊彦さんにお話を伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。